どうも、こんばんは、聖書輪読会のお時間がやってまいりました。今日の聖書箇所は使徒の働き13章と14章です。
13章ですね。
はい、13章です。
はい、はい、さて、アンディオキアにはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、領主ヘロデの地兄弟マナエン、サウロなどの預言者や教師がいた。
彼らが主を礼拝し断食していると、聖霊がさあ私のためにバルナバとサウロを聖別して、私が召した働きに使わせなさいと言われた。
そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いてから送り出した。
二人は聖霊によって送り出され、セレウキアに下り、そこからキプロスに向けて船出し、
サラミスに着くとユダヤ人の諸会堂で神の言葉を述べ伝えた。彼らはヨハネも助手として連れていた。
島全体を巡回してパポスまで行ったところ、ある魔術師に出会った。バルイエスという名のユダヤ人で偽預言者であった。
この男は地方総督セルギウス・パウルスのもとにいた。この総督は賢明な人で、バルナバとサウロを招いて神の言葉を聞きたいと願った。
ところがその魔術師エリーマ、その名を訳すと魔術師は、二人に反対して総督を信仰から遠ざけようとした。
するとサウロ、別名パウロは聖霊に満たされ、彼を睨みつけて
こう言った。さあ、あらゆる偽りとあらゆる悪事に満ちたもの、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。
見よ、主の御手が今お前の上にある。お前は盲目になってしばらくの間日の光を見ることができなくなる。するとたちまち霞と闇が彼を覆ったの覆ったため、彼は手を引いてくれる人を探し回った。
総督はこの出来事を見て、主の教えに驚嘆し信仰に入った。
パウロの一行は パポスから船出してパンフィリアのペルゲに渡ったが、ヨハネは一行から離れてエルサレムに帰ってしまった。
二人はペルゲから進んでピシデイアのアンティオーキアにやってきた。そして安息日に街道に入って席に着いた。
律法と預言者たちの書の朗読があった後、街道司たちは彼らのところに人を行かせてこう言った。兄弟たち、あなた方にこの人たちのために何か奨励の言葉があればお話しください。
そこでパウロが立ち上がり、手振りで静かにさせてから言った。イスラエル人の皆さん、並びに神を恐れる方々、聞いてください。
この民、イスラエルの神は私たちの父祖たちを選び、民がエジプトの地に滞在していた間にこれを兄弟にし、身腕を高く上げて彼らをその地から導き出してくださいました。
そして約40年の間、アラノで彼らを耐え忍ばれ、
カナンの地で7つの異邦の民を滅ぼした後、その地を彼らに相続財産として与えられました。
約450年の間のことでした。その後、預言者サムエルの時まで神は裁き つかされ、ん？神は裁きつかさたちを、裁きつかさたちを与えられました。
それから彼らが王を求めたので、神は彼らにベニヤ民族の人、キシュの子、サウルを40年間与えられました。
そしてサウロは退けた後、神は彼らのために王としてダビデを立て、彼について証しして言われました。私はエッサイの子ダビデを見出した。彼は私の心にかなったもので、私が望むことをすべて成し遂げる。
神は約束に従って、このダビデの子孫からイスラエルに救い主イエスを送ってくださいました。
この方が来られる前に、ヨハネがイスラエルのすべての民に、悔い改めのバプテスマをあらかじめ述べ伝えました。
ヨハネはその生涯を終えようとしたとき、こう言いました。あなた方は私を誰だと思っているのですか？私はその方ではありません。見なさい、その方は私の後から来られます。私にはその方の足の履物の紐を解く値打ちもありません。
アブラハムの子孫である兄弟たち、並びにあなた方のうちの神を恐れる方々、この救いの言葉は私たちに送られたものです。送られたのです。
エルサレムに住む人々とその指導者たちは、このイエスを認めず、また安息日ごとに読まれる預言者たちの言葉を理解せず、イエスを罪に定めて預言を成就させました。
そして死に値する罪が何も見出せなかったのに、イエスを殺すことをピラトに求めたのです。
こうして彼らはイエスについて書かれていることをすべてなし終えた後、イエスを木から下ろして墓に納めました。
しかし、神はイエスを死者の中からよみがえらせました。
イエスはご自分と一緒にガリラヤからエルサレムに登った人たちに何日にもわたって現れました。その人たちが今、この民に対してイエスの証人となっています。
私たちもあなた方に神が父祖たちに約束された福音を述べ伝えています。
神はイエスをよみがえらせ、彼らの子孫である私たちにその約束を成就してくださいました。詩編の第2編に、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだと書かれている通りです。
そして神がイエスを死者の中からよみがえらせて、もはや朽ちて滅びることがない、ちょっと待って、滅びることがない方とされたことについてはこう言っておられました。私はダビデへの確かで真実な約束をあなた方に与える。
ですから他の箇所でもこう言っておられます。あなたはあなたにある敬虔なものに滅びをお見せになりません。
ダビデは彼の生きた時代に神の御心に仕えた後、死んで先祖たちの仲間に加えられ、朽ちて滅びることになりました。
しかし神がよみがえらせた方は朽ちて滅びることがありませんでした。
ですから兄弟たち、あなた方に知っていただきたい、このイエスを通して罪の許しが述べ伝えられているのです。また、モーセの律法を通しては義と認められることができなかったすべてのことについて。
この方によって、信じる者は皆義と認められるのです。
ですから、預言者たちの書に言われているようなことが起こらないように気をつけなさい。
見よ、あざける者たち、驚け、そして消え去れ。私が一つのことをあなた方の時代に 行うからだ。それは誰かが告げてもあなた方には信じがたいことである。
二人が街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことについて話してくれるように頼んだ。
街道の集会が終わってからも、多くのユダヤ人と神を敬う改宗者たちがパウロとバルナバについてきたので、二人は彼らと語り合い、神の恵みにとどまるように説得した。
次の安息日にはほぼ町中の人々が主の言葉を聞くために集まってきた。
しかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロが語ることに反対し、口汚く罵った。
そこでパウロとバルナバは大胆に語った。神の言葉はまずあなた方に語られなければなりませんでした。しかし、あなた方はそれを拒んで、自分自身を永遠の命にふさわしくないものにしています。ですから見なさい、私たちはこれから異邦人たちの方に向かいます。
主が私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを異邦人の光とし、地の果てにまで救いをもたらすものとする。
異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した。そして永遠の命に預かるように定められていた人たちは皆信仰に入った。
こうして主の言葉はこの地方全体に広まった。
ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の主だった人たちを先導してパウロとバルナバを迫害させ、二人をその地方から追い出した。
二人は彼らに対して足の塵を払い落としてイコニオンに行った。
弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。
14章。イコニオンでも同じことが起こった。二人がユダヤ人の街道に入って話をすると、ユダヤ人もギリシャ人も大勢の人々が信じた。
ところが信じようとしないユダヤ人たちは、異邦人たちを扇動して、兄弟たちに対して悪意を抱かせた。
それでも二人は長く滞在し、主によって大胆に語った。主は彼らの手によって、印と不思議を行わせ、その恵みの言葉を明かしされた。
すると町の人々は二派に分かれ、一方はユダヤ人の側に、もう一方は使徒たちの側についた。
異邦人とユダヤ人が彼らの指導者たちと一緒になり、二人を恥ずかしめて石打ちにしようと企てた時、
二人はそれを知ってリカオニアの町であるリステラとデルベおよびその付近の地方に難を避け、
そこで福音の宣教を続けた。
さてリステラで足の不自由な人が座っていた。彼は生まれつき足が動かず、これまで一度も歩いたことがなかった。
彼はパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼をじっと見つめ、癒されるにふさわしい信仰があるのを見て、
大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がり歩き出した。
群衆はパウロが行ったことを見て声を張り上げ、リカオニア語で、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったと言った。
そしてバルナバをゼウスと呼び、パウロが主に話す人だったことからパウロをヘルメスと呼んだ。
すると町の入り口にある ゼウス神殿の祭司が、お牛数頭と花輪を門のところに持ってきて、群衆と一緒に生贄を捧げようとした。
これを聞いた人たち、バルナバとパウロは、衣を裂いて群衆の中に飛び込んで行き、叫んだ。
皆さん、どうしてこんなことをするのですか？私たちもあなた方と同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことから離れて、天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えているのです。
神は過ぎ去った時代にはあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むままにしておられました。
それでもご自分を明かししないでおられたのではありません。あなた方に天からの雨と実りの季節を与え、食物と喜びであなた方の心を満たすなど、恵みを施しておられたのです。
こう言って二人は群衆が自分たちに生贄を捧げるのをかろうじてやめさせた。
ところがアンティオキアとイコニオンからユダヤ人たちがやってきて、群衆を抱き込み、パウロを石打ちにした。彼らはパウロが死んだものと思って、町の外に引きずり出した。
しかし、弟子たちがパウロを囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。そして翌日、バルナバと共にデルベへ向かった。
二人はこの町で福音を述べ伝え、多くの人々を弟子としてからリステラ、イコニオン、アンテオキアへと引き返して
弟子たちの心を強め、信仰にしっかりとどまるように進めて、私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないと語った。
また彼らのために教会ごとに長老たちを選び、断食して祈った後、彼らをその信じている主に委ねた。
二人はピシディアを通ってパンフィリアに着き、
ペルゲで御言葉を語ってからアタリアに下り、
そこから船出してアンティオキアに帰った。そこは二人が今回成し終えた働きのために神の恵みに委ねられて送り出されたところであった。
そこに着くと彼らは教会の人々を集め、神が自分たちと共に行われたすべてのことと、異邦人に信仰の門を開いてくださったことを報告した。
そして二人はしばらくの間、弟子たちと共に過ごした。
アーメン。ね、
はあ。13章にね、うん、面白い人が出ますね。13章1節に、アンティオキの教会にね、バルナバとニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオって書いてあるでしょう、
はい、
これニゲルと呼ばれるシメオンが誰だと知ってますか？
逃げる、これはあれでしょ、イエス様の十字架を一緒に、イエス様がもう失血状態でもう歩けなくなって一回こう倒れた時に一緒に十字架の棒を担いだ。
そうそう、無理やりにね、自分で進んでやったんじゃないよね、
うん、だからこの方は要するにアフリカから来られているけれども、そのユダヤ人、 ユダヤ人。
だから逃げるというのがニグロ、アフリカのアフリカ人、だから黒人なんですね、黒人。で、その、シメオンの友達がクレネ人、ルキオなんですよ。だから、
福音書にもはクレネ人、クレネ人ってこの、シメオン、
クレネ人と
シモンって書いてありましたもんね。その友達、
はい、
ルキオ。
で、面白いのが、多分そのシメオンはイエス様の十字架を背負った時は、本当にもういやいやいやってね、思いながら背負ったかもしれないけども、うん、イエス様の、死と復活を目撃したと思いますよね。それで信仰を持つようになって、うん、アンティオキの教会のやっぱり指導者の立場になっていったということがすごいことで、
うん、
この、うん、シメオンの息子たちも、うん、なんかみんな信者になっているという記録がローマ書にも出てくるんです
が、はいはいはい
はい、
すごいですよね。だから
すごいですよね。
信仰を持ってそして、エルサレムに、そのと、イエス様がこの十字架にかかった時っていうのはちょうど杉越の祭りだったから、都に登って、礼拝を捧げようと思って行ったらなんか嫌なもの見ちゃったなっていうところに、そこをなんか、処刑のなんか、群衆に、遭遇してしまって、わーと思って、こう、何やってるんだろうって見てたら、お前、ちょっと来いって言われて。多分、黒人ってもう、方だから、多分、体もしっかりしてるから、ねえ、お前、ちょっと来いみたいな感じで言われたのかもしれないですよね。ちょっと目立ってて。それが、信仰を持つきっかけになったっていうかもう、本当イエス様と一緒にすごいこう近いところってまあなんかイエス様のお手伝いができたっていうのは本当になんていうかな、後で考えると本当にすごい体験をされているわけですよね。
そうですよね、うん、ちゃんと聖書に記録されて
記録までされる
ねえ、みんなその人のことをねやっぱり覚えてるからね、
うん、
すごいなと思った。
本当ですね。本当に、なんかもう、本当に思いがけないようなことだったでしょうね。
ね、方にしてね、ね、パウロとかバルナバが、福音を伝える時も、うん、すごい、こう、迫害したのもみんなユダヤ人だったですからね。
はいはい、
それで、異邦人に先にね、福音が伝えられるようになりますからね。で、足をね、足が不自由な人も、
うん、
もう、ね、ちゃんと歩けるようになったり。
あ、14章だっけな
?14 章。
本当ね。本当に、さっきの、その13章の一節のところに、この、領主ヘロデの地兄弟、マナエン、ヘロデの親戚か、そうそう、まあなんか、ヘロデってほら、ね、イエス様をこう、迫害した、なんていうかな、血縁関係の人かどうか、まあ、地兄弟だから、地兄弟っていうのはあれかな、乳母が一緒だったということかな、地兄弟っていうのは。どういうことにな
るの？兄弟
、うん。父が一緒の兄弟。父が。
だから、お母さんが一緒という意味じゃない。
じゃあ、お父さん違い？領主ヘロデの、だから、兄弟。多分、そのお母さんというか、その、育ての、ね、お母、うば、うばがなんか一緒なんじゃないかなって私は想像したんです。
同じ乳を飲んで、だから、
同じ乳を飲んだ。
ウバ、うん、お母さんじゃなくて、
うんうん、
ウバが、
うん、
あの産んだあの、
うん、
お子供、
うん、あそうね、そうね、
母が産んだ子供みたいな感じ、
う
ん
うん、そうね、
うん、
うん、だからそのヘロデの関係者も信者になってたってことですよね。そのアンティオキア教会でね、すごい重要な方だったってことですよね。うん。で、バルナバーは、この方は、なんか、あの、さっき調べたら、キプロス島出身の、この今からそのキプロス島に、伝道師にアンティオキアからこう、出向くわけじゃないですか、あの、島に向かってね。そこの出身の、ユダヤ人で、レビ人、レビ族の方っていうふ
う
に書いてありました。だから、あの、この旅では、この宣教旅行においては、その、キプロス島のことはよくご存知だったんでしょうね、多分。うん、そう。なんか、そういう背景があるっていうふうなことを聞きましたし、あと、うんとね、ここでたくさん出てきたのが、イエス様の予言がたくさん出てきましたよね。
うん。
うん。ね、もぐちゃん。
うん。
旧約聖書って、いっぱい予言が、書いてあるんですけど、
うん。
うん。予言っていうのは、要するに、神様の言葉なんだけど、それは、結局、なんていうの？私たちが、こう、後のに時代の人間が読んだときに、こう、神様って、本当にいるんだなっていうふうに、わかるように、例えば、この後の時代はこうなっていくんだよっていうことを書いておいたものが、本当に実現したときにすごいって思うじゃないですか、人間って。
うん。
間違いないって。うん、で、わかるように、残してもら、残してくれてるんだよね。予言っていう言葉、うん、書物になって、今、この聖書になって残ってるじゃないですか。
うん、
で、なんか、イエス様に関する、イエス様のメシアが来られるよっていう、そのメシアがその救い主として来られるよっていう予言は、その予言の中の、予言がなんか2000ぐらいあるらしいんですけど、サミさんそれでよかったっけ ?2000 ぐらい予言がある。
2000ぐらいか数字まではわかりませんけれど。
のうちの300個はそのメシアが来られるよっていうそのメシアに関する予言はもうすでに成就している分が300あるんだってなんかその書いてあるの。私は数えたことないけどね。
うん、
この聖書の中で。だから、うん、この毎週ユダヤ人の方たちはそのシナゴーグでその教会でね、ユダヤ人のたちの教会でその聖書を毎週朗読して、知識はあるんだけども、それでもわからない人はわからなかった。うん。わからなかったけど、ここに、何個か、詩編の2編にありますよね、とかふうに、一生懸命こうやって、こう説明して、言ってるじゃないですか。それでもなんか、ほら、ここにも書いてあるよ。ここにも書いてあるよ。イエス様のこと、ここにも書いてあるよっていう、なんかこう、一生懸命説明している、こう、その聖書予言で、
うん、
うん、ここで、イエス様のこと示されてるよっていうふうに言ってるところが、この13章に書いてあること。
うん。
うん。わかった？
わかった、わかった。
うん。だから、もう、なんていうかな、ポッと出てきた方じゃないってことね、イエス様って。
うん、
ちゃんと、もう、イエス様の出現っていう、こういう方が出てきて、こういうことをされますよ、っていうことが、もうちゃんと、もう本当にイエス様が出てくる、もう700年以上、もうもっと前からもずっと、 その記録があって、で、それが今、成就したんだよっていうことを、一生懸命説明して、それで、なんていうの、それがもう本当に神様がおられるんだよって、本当におられるんだよってことを一生懸命言ってるんだけど、なんかね、でもなんか、
まあ人はその、異邦人は印とか見てもっとその当時は信じたかもしれませんよね。ね、またパオロが石投げされてね、血まみれになってほとんどもう死んだと思ってたのに、すぐ立って歩いて治療もしたという記録もないでしょ。
また町に戻ったっていうのがすごいですよね。
はい。だからパッと立って、その光景を考えると
。死んだと思って町の外に引きずり出されて、
心で、出されたのに
もう死んだなと思ってたら、むくって立って。
むくっと立って。ねえ、なんか、だからもう神のねえ、神、神だと思って、ヘルメスだとか、ねえ、ゼウスだとか言って。
そうね。ここはほら、だって、そういうギリシャの、なんていう、文化の中に、キプロス島って言ったら、神話の中によく出てくるよ。なんか、ギリシャ神話とかね。中に出てくるよ。で、私、子供の時、星占いが大好きで、で、こういう、こうギリシャ神話とかローマ神話の、本を読むのがすごい好きだったんですけど、これで、バルナバとパウロが、こうやって、すごい奇跡を起こしたり、するのを見て、そしてすごい朗々と、バルナバが語るのを見て、なんていうの？わあ、この方が語っているその神は素晴らしいなって言うんではなくて、この人たちを祭り上げようとして、なんか、牛をね、生贄の牛を持ってきたり、花輪を持ってきて、この人たちをこう、神様みたいに祭り上げようとして、いやいや、ちょっとやめてくださいって言って、待って待ってって言って、制するとこがありますよね。
あったね。
うん。そう、ほら、日本人もほら、そういうとこあるじゃない。なんかちょっと、素晴らしい。まあ、日本人の場合っていうのは、まあ、生きてる間っていうより、例えば、神社とかではね、例えばほら、菅原道真っていう、まあ、ちょっと、すごい人が、亡くなってその方を祀るために、神社作ったりしてなんていうかな、神格化するっていうかね、そこの土地のゆかりの人が死んだらそこの守り神として信仰したりしてその神社として残ってたりするじゃないですか。でここのギリシャの人たちっていうのも多神教の文化があるから、やっぱそういう、なんていうかな、ところが多分、日本人とちょっと似てるようなところがあるんじゃないかな、というふうに思うんですけど、この、なんだっけ、ヘルメス？ここですね、14章の11節ですよね。11節と、あ、12節か。バルナバをゼウスと呼び、パウロが主によく話す人だったから、パウロをヘルメスと呼んだ。バルナバをゼウス。バルナバってすごいあれだったのかな？大きくて立派な人だったのかな？ゼウス、ねえ、ゼウスっていうのは、ギリシャ神話の中の最高の神様ですよね。
神様ですかね。
ゼウスが最高神で、そして、よく話す人だったからっていうのは、ヘルメスっていうのは水星の神様、なんていうかな？伝達をするような、神様なのかな、そうこう使者っていうかね、神々の使者みたいな立場の神様だから、だからこう口が達者だから、ヘルメス神の化身だみたいな感じで祭り上げられたんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、なんか あの、それを、されようと、されそうになったから、ちょっとやめてくださいっつって、一緒に慌てて、こう、あの、みんながそういうふうにすることを、拒んでるというところがもう面白いなっていうふうに思いました。はい。なんかね、やっぱりこう違う、またこう、なんていうかな、こういう多神教のところにこう伝道するのって、本当苦労したでしょうね。
はい、わ、はい、かりました。
という感じで、ありがとうございました、はい
はい。ありがとうございました。はい、
じゃあまた来週よろしくお願いいたします。
はい、おやすみなさい。はい。